聖書を朗読いたします。はじめに旧約聖書イザヤ書61章1節から3節までを朗読いたします。主は私に油を注ぎ、主なる神の霊が私を捕らえた。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるために、主が恵みをお与えになるとし、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、シオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの紅油を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるために、彼らは主が輝きを表すために植えられた正義の樫の木と呼ばれる。次に新約聖書ヨハネによる福音書20章19節から23節を朗読いたします。その日、すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せば、その罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。以上です。
ただいまお読みいただきましたヨハネによる福音書20章の19節以下のところですが、シエスの復活を覚えるイースターの後にもこの箇所を礼拝で学んでご礼拝いたしました。シエスが十字架につけられて死なれた後、弟子たちはユダヤ人たちを恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけ、そこに閉じこもっているしかなかったのです。しかしそのような弟子たちのただ中に復活されたイエス様が来られ、あなた方に平和があるようにと、神が与えてくださる平和と許しと和解とを宣言してくださった。このようにして、死の力を打ち破り、今も生きておられる主イエスにお会いすることによって、弟子たちは自分たちの恐れや悲しみ、また深い絶望から新たに立ち直ることができた。そうしたことがそこには記されてありました。そしてこのことはただ2000年前という遠い昔に、私たちとは無関係の幸運な人たちに起こったことというだけではありません。今日このようにこの場所に集められているこの礼拝においても、主イエスは真ん中に立って私たちに語りかけておられます。私たちの中にも、あの弟子たちと同じように恐れとか悲しみとか様々な思いがあるでしょう。しかしそうした思いのただ中に主イエスは来られ、あなた方に平和があるようにと宣言してくださる。 それこそ毎週行われるこの主の日の礼拝において起こっている出来事なのです。私たちはいつもこの主の平和のもとに帰ってきて、主の平和のうちに新しい歩みへと立ち上がらされていく。まあ、そのことが私たちの礼拝生活であるということを私たちはその時も学びました。ただ今日の箇所ですね、19節から読み進んでいきまして、22節に至りますと、まあ、このように言われております。22節ですが、そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。復活の主イエスが弟子たちを新たに立ち上がらせ、そして使わすにあたって、ご自身息を吹きかけるようにして、弟子たちに聖霊を注がれた。そのことがここに記されています。まあ、翻って、修法にも記されておりますが、まあ、今日は教会の暦によりますと、まあ、ペンテコステ、聖霊降臨日にあたります。まあ、イエス様の復活から数えて50日目、共に集まっていた弟子たちの上に聖霊が下ったことを特に覚える日であります。でそのペンテコステといえば、まあ、多くの方、まず使徒言行録の2章にある、まあ、聖霊降臨の出来事を思い起こすのではないかと思います。でそれはもちろん、その通りで大事なことなんですけれども、ただ、教会は、その使徒言行録とともに、ペンテコステの時に、今日のヨハネによる福音書のこの箇所、20章19節以下のところを読む習慣を保ってきた面があります。まあ、もちろん今日の話の箇所は、まあ、日にちで言えばイエス様が復活されたその当日ですから、まあ、使徒言行録の伝える聖霊降臨の出来事とは、まあ、違うと考えることができます。まあ、しかしそうした細かい点は、まあ、脇に置きまして、ただ復活の主によって聖霊が父のもとから注がれ、弟子たちが新しい歩みへと整えられていく、その面では共通するメッセージがあるのです。まあ、今週と来週にかけて、まあ、改めてこのヨハネ福音書20章の物語から、まあ、聖霊を与えられた私たちの新しい歩みについて、まあ、学びたいと思っております。で、そこでまず今日は、まあ、先ほども申しましたが、22節の言葉を改めて思い巡らしたいと思っています。で、そこで、まあ、イエス様は先ほども言いました通り、弟子たちに息を吹きかけることを通して、まあ、聖霊を注いでおられると。まあ、この仕草だけを見ますと、何か奇妙なことをイエス様がなさっているように、思われると思いますが、まあ、このことは、まあ、聖書全体を見れば、まあ、旧約聖書の、まあ、創世記の2章にある人間の創造の物語と関わる事柄であります。まあ、ご面倒ですけれども、まあ、その創世記の第2章ですね、第2章6節7節にある、まあ、人間の創造のに関わるところを改めて見てみたいと思います。旧約聖書の2ページですね、創世記の2章6節7節はこのようにあります。しかし水が地下から湧き出て土の表をすべて潤した。主なる神は土 土の塵で人を形作り、その鼻に命の息を吹き入れられた。人はこうして生きるものとなった。はじめに神が天と地のすべてを創造されたとき、その最後に神は私たち人間を作られました。ただ、その際神は、動物、植物をはじめ他の被造物を作るときとは違いまして、人間をご自分の形に作られたと言われています。もちろんそれは見た目の外見が人間と神が似ているという意味ではありませんで、人間は神様と言葉を交わしながら差し向かって交わるやり取りをする特別なパートナーとして作られたことを意味しております。でそのことが神話的な表現でありますが、そのことが言い表されているのが2章の7節なんですね。主なる神はまず土の塵で人を形作ります。その点までは他の被造物と同じと言っていいでしょう。しかし人間の場合、それだけでは本当の意味で生きるものとはなっていない。そこに人としての命はない、そういうのです。そしてその土の塵で形作られた人のその鼻に神が命の息を吹き入れられた。その時に初めて人は生きるものとなったと言われています。神ご自身の命の息を神ご自身によって直接吹き入れられることによって、初めて人は神に作られた人間としての命を生きるものとされた、そういうことです。そしてそのことが何を意味しているか、それは先ほど申しました。人間は他の被造物と違って、ただ生物として本能に従って生きているだけでは、本当に生きたものとは言えない。もちろん生物としての面を持っておりますから、でそういう点を軽視していいというわけではもちろんありません。ただやはりそれだけでは人は生きるものではない。神との生きた交わりの中にあって生きる。何よりも神がいつも語りかけてくださる言葉を聞いて、その神の言葉に応えていく、そのことによって私たちは生きるのです。言葉によって神の御心を知らされ、その神の思いに私たちも責任を持って応えていく。そこに私たちの命がある。そういうことです。そしてもちろんそのことに深く関連いたしますが、ここにはもう一つの意味が込められています。それは、創世記の2章の言葉で言いますと、次の8節に関わると言っていいと思います。8節を見るとこうありますね。主なる神は東の方のエデンに園を設け、自ら形作った人をそこに置かれた。ちなみに、このエデンの園について、少し先の、左のページですが、15節、少し先の15節ではこのように言われています。主なる神は人を連れてきてエデンの園に住まわせ、人がそこを耕し守るようにされた。人がそこを耕し守るようにされた。でどうでしょうか、私たち、エデンの園とか楽園と聞きますと、なんとなく人が何もしないで毎日楽しく遊んで暮らせるところ、そういうことを連想するのではないでしょうか。 まあ遊んで暮らせるまで言うのは言い過ぎにしても、何の苦労もない、何の労苦もない、やはり安穏と生きていることができる。そういう場所。確かにこの世における労働、また生活のあり方、それは人間の罪が関わりますが、様々な問題があります。人の命を奪うようなことも、残念ながら労働の現場で行われているのが事実であり、それはそれで考えなければならない課題ではあります。しかしそれでは、そういう労働が一切ない、苦労が一切ない、それこそ何もしないで遊んで暮らせることが楽園であるか、本当に幸せな生活であるかといえば、まあ、少なくとも聖書はそうは言っていないんですね。むしろそこで人は自分が住むように託されたエデンの園において、そこを耕し守るように命じられます。つまり私たち人間が生きるということは、聖書によれば労働も含めて、ある意味での労苦も含めて、神からの使命や務めを与えられて、神の御心に沿ってその使命に力を尽くして携わるところに、本当の命、生きた命があるという意味が、メッセージがあるのです。神が託された使命、神の御言葉に応えながら、その一つ一つを神様の導きと交わりの中で果たしていく、そういう務め、そういう神から与えられた使命を生きることが、人が生きたものとされる、そういうことだということを聖書は初めに語っているのです。で、最後にしますが、もう一度、ヨハネ福音書の20章に戻ります。復活したイエス様は、あの天地創造の初めに、神がなさったように、弟子たちに息を吹きかけて、聖霊を、ご自身の霊である聖霊を注がれました。そのようにして彼らを新しく生きる者、本当の意味で人として生きる者とされたのです。しかしそれは今の創世記の物語からも分かりますように、ただ何もしなくても楽しく生きることができる、あるいは自分の勝手なことをしていても安穏と生きることができる、そういうわがままが実現したということではありません。ヨハネ福音書においても、すぐ前の21節でこう言われておりました。イエスは重ねて言われた。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように、私もあなた方を使わす。イエス様は弟子たちに聖霊を注ぐことによって彼らを使わされるんですね。それもイエス様ご自身が父なる神様によって使わされて、この地上に来られ、すべての救いの御業をなさったように、私たちもまたイエス様によって使命を与えられて、それぞれの場所に使わされていくのです。そこにおいてイエス様から託された使命と務めを覚えて、そこに心を尽くしていく、 そこにこそ新しい命がある。新しい命の交わりがある。そして新しい教会の交わりがあるということ。そのことがここで私たちに語られている。そのことを今日は聖霊降臨日のメッセージとして深く覚えたいと思います。聖霊降臨日というのは、ただ教会の創立に関わる昔話を思い巡らすだけの時ではありません。今日も私たちのただ中に臨んでくださり、私たちの様々な悩みもあり、虚しさもある私たちのただ中で平和を連れてくださるその主から、新たに聖霊を注がれる。それによって私たちが生きるもの、すなわち、神に託された新しい使命に生きるものとされていくのです。もちろん全ての人が何か立派なことをしてみる、華々しいことをしてみる、そういうことが命じられているわけではありません。それぞれに、どんな小さなことでも、どんなに小さく見えることでも、今日託されることがあるはずであります。私たちはそのことを改めて主の前に覚えたいのです。私たちがどんな務めを、本当に私たちが生きるものとされ、また人を生かすように働くものとされるために託されているのか、私たちに託された使命を覚えながら、このところから使わされてまいりたいと思います。主ご自身の手から、その務めを受け、この週の新しい歩みに歩み出していきたいと思います。お祈りいたします。主イエス・キリストの父なる神様、あなたは弟子たちに精霊を注ぐことを通して、また新しい命と新しい使命とを与えられました。そのことによって、あなたの命が全世界に伝わったこと、すべての人が生きるものとされたことを改めて覚え、感謝をいたします。それは、今の私たちにとっても同じことであります。どうぞあなたが私たちのうちにいつも親しく臨んでください。あなたの御言葉を与え、またあなたの聖霊を豊かに与えてください。悩みの多いこの地にあって、どうか私たちがどんなに小さいことであっても、あなたの務めに生きることができ、共に生きることを学んでいくことができるように、どうぞ導いてください。感謝と願いを主イエス・キリストの御名によって御前を捧げします。